服部さん始まったね。
ね、
はい、なんか今日お二人とも顔赤くないですか？
もう今日はね、ないですよ。別に暑かったんですよ、昼がね。
みかんも取らなあかんしね。
いやいやいや、服部さんに至ってはもう頭のてっぺんまで
何が
真っ赤っかですが、絶対お酒飲んできたでしょ。
日焼けですわ。
いやいやいや、うん、
いやこの前ね、あの海水浴行ったよ、ね。
この時期にね、
この寒い時期に、
まあまあ温泉はしょっちゅう行ってますけども、うん、この時期でも日焼けするんですよ、やっぱりみかんとなんか収穫してるとね。
お隣にいる今日のゲスト、うん、大浦さんもなんだか赤いですよね、
はい、ちょっと日焼けです、
私日焼けです。
なんか日差しが、秋の日差しきついですね。
きついですね、きつい、本当にきついです。
あの大浦さんとこも秋祭りはあれでしょ。
秋祭り、そうですね、10月9日でが藤波の神社の秋祭りでした。
あ、はい、有田でね、あの藤波の神社の祭りって結構大きな祭りなんです。
そうですね、神輿もね、うん、あの子供用大人用と分かれてまして、
はい、
結構な
盛大にやった
よね。そうです、僕もね、あれ一回活躍しててもだことあるけども、ものすごい重いですね、あれ
重たいです。
あ、1トンぐらいあるんかな。
いや多分ね、私服部さんと一緒に行かせるんだと思います、
うん、
はい、
それを、うん、あの沖村湯とかね、
そうですね、
まで
山登っていくんです。
何キロあるんかな、もうずっと担いでいくんですよ、うん、あれ性能高い人はほんま大変やと思うわ。
本当ですね、
そこへみんなあの肩にかかってくるから。
逆に性能低い人はもう手添えてるだけかもしれない。
僕らそんな状態。
ぶら下がって、お前それ担いでるんじゃん、うん、お前それぶら下がって、手持ってぶら下がってるじゃん、
う
ん、
でも途中で泊まりながら、そのおみきというかお酒をね、いっぱいいただくんで、それを若い衆でみんな飲みながらね、はい、あの担いでいくんですけど、結構若い子はね、飲まされるんでね、うん、もう日本酒ラッパ飲みですわ。
足がもうこれ血のり足、
そうそう血のり足のまま重いし
重いし、もうかすならあかんし、足はもうついてけへんし、うん、
ほらあれはね、藤波地区のあの僕もさんがあれはちょっときつかったな。
あ、うん、でもすごい、
まあ、でもすごい人ですからね。
すごいだよね、うん、うん、
伝統のあるお祭りなんですか。
そうなんですよ、ね、地元ではね、うん、藤波祭りって言ったらすごいですわ、
うん、
揉めるんよな、またおいて、うん、あっちやこっちやちょっと言いながら、
そうそう言いながらね、お前叫んからこっち思うんやとか言うな、
お前そっちしっかり叫んかいって言
う
て、
そうなんや、
また揉めて揉めて姉妹に上がらどつけやしもて、
どつけやしもてなんせ飲まされるし歩かなあかんし重たいしみたいなね、
担いで歩かなあかんし、
うん、まあ今でもやってますか。
今年もやってますか。今年もやってました
。いや、そうだ、やられてたんちゃう。
いや、去年あの地区の評議員っていうのをやらせてもらった時に、うん、その祭りの役が当たって、うん、ちょっと一緒にその回らせてもらったんですよね。
若い人こっち行こう、こっちこっち
で、もうそんなん言えません。僕らもうずっと遠巻きで、もう何もないように何もないように見てるだけですよね。
ね、あの寄付を持って回る係とかあるんですね。
あ、そうです、それはもう前の日、ね、前日までにこう2日3日かかってね、
あれも大変です
わ。あれも大変、そうです、
祭りのね、その日以外でもやっぱりそういう動きがあるんですよ。
でもそうやってこう町の結びつきがどんどん濃くなっていってるんですね。
はいはい、ね、
ね、
まあまあ今年は雨が多かったんで、なかなか ね、
お祭りも大変ですね、濡れながら、
うんうん、
必死でね、役員さん方、うん、皆様大変ですわ、
う
ん、
はい、
そうですね、この後ね、大浦さんにはちょっと台風のお話なんかお伺いできたらと思いますので、
もうタイムフリーやからな、この時期な、
はい、そうですね、うん、CM 挟んで皆さんお楽しみに、
はい、
それでは行きましょう、レッツ
アリタリアン
プラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門の提供でお送りします。受け継ぐ食音を、
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、 自社でうなぎを育てて焼いて、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。リサイクルで資源を大切に。鉄、アルミ、銅くずの高値買取、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬ならフル活。粗大ごみ引き取りや農業用パイプの販売もしています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
皆さんこんばんは、岩崎ふき子です。
有田のおいやん岩本です。
服部のおいやんです。
そして今月は大浦建設工業株式会社代表取締役でいらっしゃいます大浦照彦さんにお越しいただきました。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
はい、ね、この秋ね、台風本当に多くて雨の日も多かったですが、
うんうん、まあ、ね、ほんでもね、まあ、今年は、まあ、こうみかん農家からしたら、はい、そんなにこの台風の被害っていうのはなくて。
本当ですか。
まあまあ、あの無難に逃れた年かなっていうのはあるんですけどね。
よかったです、
うん、
ね。
まあでもこの年はあのこの時期はやっぱり台風警戒してね、
はい、
今日は大浦さんが、はい、鉄道博士ですけども、うん、今日は台風博士でございます。
そうですよ、アリタリアンプラスにしてはなんだか今日はちょっと、うん、ちょっとためになる話、はい、
ためになる、
うん、ためになるかどうか分かりませんけども、はい、うん、でも先日 の、 あの台風21号発生、
はい、
ここ何日か前にしたと思うんですけども、
はいはい、
あれ確かあの名前が、うん、あの21号ですけどもランっていうことで、
ちょっと可愛い名前ですね。
ラン
ってあの山本さんとこの犬の名前
だ。あらあらあら、奇遇ですね先輩。
なんかね、最近の台風って名前がついてるんですよね。
そうですよね。
あ、そうやな、あの、アメリカでもなんか
アイ、ハリケーンとかだった
ね、アイリンとかなんかね、キャサリンとか、
う
ん、キャサリン
だ、ね、
なんかそんなね、なんか名前ついてますもんね。
それがなんか最近そのね、日本で起こる台風もみんな名前ついてるっていうのを皆さん、
そんな日本で、
あ、そうなん、
ご存知ですか。
知ら
なかったです。いや、
そんなん気象予報士さん いつも言うてます。
え、気象予報士さんは若干言ってるところもありますよね。でもね、南号って言った後に名前は何、
南号っていうのは聞くけども、ね、あのその後の名前っていうのはあんまり、
ふーちゃんとか名前は、
どんなにしてその台風の名前っていうのは決められるんですか。
ね、なんか元々なんかアメリカのハリケーンですかね、台風じゃない、はい、ハリケーンっていうの名前なんかついてたんですけど、はい、なんかあれってなんか結構女性の名前が多くつけられたっていうのがあったと思うんですけども、あれはなんかなんかそのアメリカの気象学者さんとかが自分の奥さんとか、うん、彼女とか、うん、そういった名前をつけてたらしいんですよ、
うん。ああ、自分が選べるんや。
そうです。
気象予報士さんが
結構つけてたらしいんですよ。
ほう。
その昔。
昔、その昔は。
うん、まあ、例えば岩本さんやったらスナックが用意してるその女の子の名前にするとか。
はい、今ちょっと実名を出すと、ね、結構厳しいところありますんで。実名は言えませんけど。
そういう感じでもう自分の好みの女性とか、
そうそう、
まあ、奥さんの名前とか。
っていうのがあったらしいですわ、
は
い、ほんで、まあ、アメリカでも、まあ、最初は女性だばっかりだったんですけどね、なんか35、6年前からはなんか男性の名前とかも結構つけられたっていうのも、まあ、あるんですけども、まあ、でも結構こうアメリカにこう偏ったよう な、
はいはい、
なんかあれだったらしいです。それが変わってきたというようなことらしい
です、うん。日本で例えばどんな名前なんですか。
あの、ね、日本はね、なんか本当にその日本のなんか決めた名前が作られないっていうのは平成12年ぐらいかららしいです、
まあ
うんうん。それでももともとはそのアメリカだったんですけども、うん、アジアの14カ国、うん、アジア周辺14カ国から、はい、なんか一つの国からなんか10個の名前をこう公募してっていうか、
うん、
出してもらって、
うん、
でそれを台風の名前としてつけるようになったということらしいです、うん。でその年の1月1日以降に発生した台風を、まあ、1号、うん、1号っていうか1号ですよね、うんうん、はい、1番目の1号を順番にこうつけていくというようなことになったらしいです、う
ん
う
ん
うん。でその平成12年の一番最初にできた台風が、
はい、
一番最初はの国はカンボジア
の
が一番らしいです、
カンボジア、
で名前が台風1号ダムレイ、
ダムレイ、
ダムレイ、ダムレイ、
うわ、カンボジア行ったことないからあれけども、
ダムレイ、
ダムレイ、
意味は花子みたいな意味かな、
花子、
花子、そう、
京子とか、
花子、
あのね、象のことらしいです。 ゾウさん。
あ、ゾウさん。
それは女性の名前じゃなくて。
ない、そうそうそうそうです。
ダムレイ。
はい、ダムレイっていう。ダムレイっていうのが向こうの言葉で。
よっぽどゾウが好きな気象予報士さんやったね。
いやいや、ゾウが好きっていうか、ゾウのことをダムレイって言うらしいです。
うん。カンボジアではゾウがすごくこう、なんていうんですか、大事なもんだから愛されてるんですよね。あ、そうかそうか。
だからその14カ国っていうのがあって、うん、でそれからまあ10件ずつ出して、うん、でそのカンボジア の決めた1番目のがダムレイということで、うん、あの象のことやったらしいですわ。
他にはどんな名前があるんですか？
なんかね、国は14カ国っていうのはなんか中国、北朝鮮、香港、日本はじめ、まあ、14カ国あるんですけども、はい、日本がまあ出したのはあのみん なんか星座の名前になってるらしいです。
おしゃれ。
花子じゃうんですよ。花子とか太郎とか金太郎じゃないんですよ。
カシオペアとかそうなんですか？
そう、それもね、星座もなんかちょっとこの十なんていうんですかね、占いにあるような星座じゃなしに、うん、なんか天秤、うん、ヤギ、うん、ウサギ、うん、カジキ、うん、
カンムリ、
クジラ、うん、コップ、コンパス、トカゲ、ハト。
いや、それこの10項目全部星座の名前な
ん。星座の名前らしいです。
あ、まあ確かになんか習ったことあるような気もするけど。
ほんまですか？
ホッパって知らんな。
え、ホッパじゃないですよ、コップ。
ヤギ座とかありますね。ヤギ座
ね、ね、っていうのがつけられたらしいです。
天秤座とかね。
そうです、うん、っていうのが、まあ、日本からその10件を出してるらしいです。
ほな、もうそのオーディションなんや、その年、その
台風で。いやその年じゃないです。だからその10件を出してるんで、それがもう、うん、あのずっとこれが続くらしいですわ。
あ、ほんでだからその中から、
そうです。いや、その中もちゃんと順番も決まってるんですよ。おうおう、順番も決まってると。ほんで一番、まあ、日本が選ばれて一番最初に来るのは、うん、5番目に天秤っていうのが、うん、日本があの出した最初の名前が天秤らしいんで、天秤がまあだからダムレイ、カンボジアの道産から始まって、うん、5番目に日本の出した天秤っていうあの台風の名前につくらしいです。うわ、
なん
かでそれが140あるんですけども、うん、大体まあ、あの1年間平均すると25、6台風が来るから140で割ってもらったら大体まあまあ、
ね、この 5、6年に1回やな、
そうですね、うん、っていうのが分かると思うんですけども、今年はね、まあ、21号までできて、うん、あのランで終わってまして、はい、で次はこう次が140番、今年がもう21号で台風発生しなくて、うん、
はい、
来年、台風が発生した時は、うん、一番最後のベトナムが出されたサラオっていうことで、うん、あの出てるんですけども、それが1号になって、うん、でも来年度中にっていうか来年度の6番目には日本のその天秤が来ると、
うん、
来年のだから今年はもう21号で終わりまして、うん、来年が、まあ、台風来ると6号がまあ、日本から出してる天秤っていうことになるらしいです。
あんまり気象予報士さんがあんまり言うてないかわからんね、その名前をね。
今でもあのネットのこうニュースとかで見たら
出てんのや、
ね、あのこう台風21号の後ろに括弧してその、
あ、出てるんですか、
書いたりしてますよね。
なるほど。まあ、ぜひね、あの吹き込もちょっと入れてもってね、あなた ね天秤のヤギの間へね。
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。創業明治36年、有田川を望む老舗旅館橘屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町橘屋。
各種メディアで大絶賛、ナルトの紀州梅うどん。南高梅を練り込んだ麺は可愛いピンクでほんのり梅の香り。冬は暖かく夏はさっぱりと冷やしで、紀州梅うどんはネットでも販売中。
お腹がなると、ナルトのうどん、うまい。
大浦さん、
はい、
先日コスモス見に行ってきたそうですね。
あ、ちょっと少し前ですけどね、はい、あの有田川町にあるあの鷲ヶ峰の、はい、コスモスパーク、ちょっと今すいません、
今ちょうど時期かな。コスモスパークはな、
そうですね、
すごい車でしてね、私もなんか久しぶりに行ったんですけど。
じゃあコスモスを見に行ったんですか？
もちろんそうですよ。
うわ、そんなことするんや。
ご家族で。
そうです。もう
ね、
ほんで行くって言うから行ったら、うん、もうすごい人で、頂上の手前が頂上に駐車場あるんですけどね、うん、その駐車場に入られないもんで、その手前にこう車がこう並んでるんですよずっと、
いやコスモスパークって結構ね行きにくいとこですよね。
そうなんですよ、もうその道っていうのはその何て言うかこう車がどこでも対抗できるような道じゃないんですけども、だからそれを登っていって途中でこう何て言うの入れ替わりながら登っていって、
そんな気味ない
、そうそうなんですすごかったですよ。
どんな方が
こう屋台が出てるとかそんなんじゃない、
いやあみかん売ってましたね、みかん売ってましたけどね、みかんはちょっとちらっと売ってましたけど、いやそれはなるんじゃない、皆さんお弁当持ってきて、なんかこうコスモスの前で写真撮ったり、
写真撮るにな、絵はな、
お弁当食べたりとかしながらっていうんですけどね、すごい人が多かったにはびっくりしましたね。
今ね SNS とかでね、コスモスだったら本当に映えますからね、フォトジェニックですよ。
だからほんで和歌山ナンバーもあるんですけど、なんか半分近く多分他府県っていうんですかね、近所の方じゃない方がね何をね見て来てるのかちょっとわからないですけどね、すごかったなと思って。
なかなかないんでしょう、そういうコスモスが固まってあるとこっていうのがね。
そうでしょうね多分ね、あれはなんか結構身近なんですけどすごいなと思いましてね。あの有田だね、でなんか渋滞するって言ったらもう高速道路の上は渋滞してますけど ね、一般の道でなかなか
なかなかないわな、
ないですからね、
しかも信号のないとこです
ね、信号のないとこで、
まあそれは有田の人間はなかなか行けへんけども。
そうなんですか、
それはあんまり同じその土地っていうのはそりゃそうやわ、
なかなか、ね、
みかんばっかりやるとこの農家の子はみかん食べへんようなもんで。
あ、なるほどね、米屋の子が米食べないみたい
みたいなもんで。あ、そうか、東大元暮らしだな、あのコスモスパークは結構流行ってんねんな。
うん、すごい人でしたよ、びっくりしました本当に。
なんか店出しませんかみたいなね、言いますよね、醤油、
醤油
畳敷いて、
コスモスと醤油を
畳
醤油ことですね。
ねえ、渋滞してるんだったら線路も敷いてね、
線路あの上まで敷いてくれたら結構距離あって仕事もあると思いますから、
コスモス鉄道、
鉄道
コスモス鉄道
いいですね、かわいいですね、
一周一周ね、子供乗せてね、
トロッコみたいな、
銀河鉄道みたいな、トロッコみたいな、ね、ああ映画からな、
コスモス鉄道、
ぜひもう岩本先輩にちょっと出資していただいて、
もう
お金するこだったら大丈夫ですか、
100億ぐらいあったらいいけど、
いやもうそんなにな
かったです、100億ぐらいやったらね、
いける
いけるいけるね、
1億って言ったら失礼かな、
失礼かな、
多分無理やと思います、
まあ、1億やったら無理や、まあ、100億ぐらいやったらなんとか半分ぐらい積むんじゃん。
でもあの京都のね、あの我々はアリダリアンで行きましたけど、トロッコ、ね、はい、あのモミジの、
ね、あ、ちょうど、ね、
嵐山でしたね、
観光ですと、
ものすごい人やで、もう渋滞どころか、でもそんなのもんでこうコスモスパークへそういうなんかこうねイベントとか、そういう催し物とか列車みたいなの作っても、なんか流行るかもわからんで、
ね、あの服部畳店で、トロッコ電車を走らせ
ようと、なぜそんな人とか出資をかぶせようとするってあなた。もう蝶ぐるみでやったらよろしいかな、蝶、ね、もう剣ぐるみでやったらよろしいかな、
ね、ねえ、鷲ヶ峰って本当に夜景も綺麗ですから、夜までねずっと楽しめる施設になったらいいですよね、
ラブホテル作ろうな、
な、夜まで楽しめる
コスモスラブホテル、
ラブホテル、
流行るぞ、
岩本先輩行きつけて
支配、支配人、
支配人
岩本さんで
特別室
ビップルーム、
もう嫌ですね、じゃあもうここではいはい、お便り紹介しますね、はい、はい、佐竹さんからいただきました、はい、レッツアリタリアンプラス様、梅冷麺ありがとうございました、はい、早速いただきました、すごく麺のコシがあってもちもちして、梅が入っているのでさっぱりしていて、梅雨も美味しかったです、これからも放送楽しみにしています、頑張ってくださいね、
と
くださいました、
嵐やーなー、冷麺うまかった、あ冷麺ほんまに、
はい、8月のゲスト鳴門真嗣さんからのねプレゼントでしたね、
ねえほんまに鳴門さんとこの麺はほんまうまい
ね、
麺
っちゅうて麺
だったんですか、ね、あなた
麺、
ちょっとしっかりしてくださいね、もう
ちょっとボーっとしてます
か、ボーっとしてます
ねえ、
お便りそれだけな それだけなんや。
はい、一通いただきました。ぜひね、皆さんからもどしどし、
ね、大丈夫でな、
はい、
うん、あの先で、うん
ね、お便りお寄せください。
ふーちゃんに関するなんか問い合わせとかないんやな。
もうみんな気になると思うよな、うん、
なんか3サイズはどうなんですかとか、ね、あんまり誰もあんまりないよな。
の、うん、なんかはずきすはいつだったんですかとか
ね、あの、うん、
な
あ、
今からあの宛先読むのにちょっと
あかなってる
そのふり怖いですね。
お風呂入ったらどっから洗いますかとかね左腕からですかとか、ね、そういう質問あんまりないよな。
はい、まあ、そのような質問も、はい、ご興味あればお待ちしております。宛先いきますよ。
どんなこと考えてるんだなとかね、はい、みんな思うわな、うん。
番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りもお待ちしております。もちろん私への質問も OK です。メールはすべて小文字で oeyan@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。
創業30有4年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
梅干し、あんぽ柿、梅うどんに梅スイーツなど、紀州グルメを全国へお届け。ネット通販サイトふみこ農園、和歌山特産の旬の野菜やフルーツも取り揃えています。ふみこ農園で検索。有田川町野田のふみこ農園本社でも販売しています。
はい、大浦さん、何かございませんか。
何、ね、かご質問
今後のお仕事の話とかは、はい、
そうですよね。
まだあの次回はもう年越しますよね。
そうですね、
今年後、
今年は、まあ、あの年末までにやっぱり岩本先輩に連れていただいて海外もう一回行きたいなっていう思ってるんですけど ね、
どこの国ですか。
岩本先輩と、
ね、岩本先輩と、
はいはいはい、
うん、
いやもう岩本先輩に連れてくれる
とかだけど、もうでもかなりもうほとんど行ったでしょ海外は、う
ん、いやいや、まだそんなの知れて
もまだ知れても、それは何カ国あるんか分からないけども、それはまあ国で言うたらね、ものすごくあるんで ね、 うん、うん、でもまあ岩本先輩と行くんだったらやっぱある程度繁華街もないとね。
そうですね、
うん、
ぜひ出張あの収録みたいなね、はいはい、先輩に企画していただきまして。
いいですね、
もうあれ録音機を持っ て、
持って、
ね、
そうです、
うん、
僕あの
街並みの
あの、はいはい、5月末か6月頭いた時はここの社長さんかなんかと一緒にご一緒させてもらったけど、ああいう風なんでどうですかね、いっぺんね、
あ
連れてもらって、
はいはいはい、ね、えでふーちゃんも連れてもたらいいんじゃないですか。
いいんですか。
もう録音係で、
録音
係で、
ね、うん、うん、
でもちゃんとこうマイクこう持ってこんなにしてみんなのとこう聞きに回ってましたよ、こんなにして。
あ、でも行きたい国ってどこですか。行きたい国っていうのは今後も結構ねいろいろ行かれたと思うんですけども、
なんかあ のんびりするとこ行きたいですよね。
自然豊かなところですか。か
ね、そうですね、
宮古島みたいな感じの。
宮古、そうそうです、もうあったかい、もうすごいぞ、ね、
繁華街ないですよ。
繁華街ないとか。あ、オーロラも見たいことないからオーロラも行きたいんですよね。
あ、いいですね。
オーロラカナダとかね。
多分岩本さん行けへんと思うわ。
ですね。
もうそういう自然のとこに囲まれてできるんで、
はい、なるほど、
やっぱ繁華街ないとこの人行けんと思います。
でもオーロラなかなか見れないと思いますんでね、ま
あ、いや多分ねオーロラ見ながら 寝てると思うこの人。
なるほど、
早ちょっと
飲みに行こうらやって。もうそんなオーロラより
寒いのに、
うん、寒いのに
そんな時でいてやるぞ、ね、いっぱい飲むらっ
ちゅうね、もうスナックないんかと、うん、ね、
氷の上でスナックないっちゅうええなあ、うん、一回ちょっと
行きたいですね。でもね、
一回ちょっとね、
ぜひやっぱりレッツアリタリアンプラスでちょっと計画していただいて、
うん、
はい、ねえ、ふーちゃんも交えて、
はい、
まあ一回台湾でもどうですか、
ね、いいですよね。まず服部さんにでもパスポート取ってもらうっていうのがあります
あ そうなんですよ、もう長いことパスポートないのよ。
そうなんですか、
うん、
パスポートはすごい
携帯してる。若い中に行ってた中からもう行ってないんで、
うん、
取ってないんですよ。
え、一方岩本さんはねずっとカバンの中にパスポート持ち歩いてらっしゃいますよね。
これはもう
どうして
携帯してやんといつね行こうなって言われた時は、
うん、もうすぐに今すぐにでも関空から飛ばなあかんことがあるんで
いつでも OK 飛べるように、
うん、
それはもう間違いないですね。
間違いない、
もう明日の言い方も行こうって、はい、
うん、何時、はい、はい、行きます、うん、
逃亡ですわ奥さんからの
逃避逃げる逃げ腰ですわ。
もうわかんねえ、もう早終わってもう飲みに行く
で
も、
ね、そうですね、この後も楽しみですね、はい、はい、本日は大浦建設工業株式会社代表取締役の大浦照彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふき子と
有田のおいやん岩本と
大浦のおいやんと
服部のおいやんでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎや川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんのナルトの提供でお送りしました。
あいつ元気かな、酒のあてにけなす同級生に暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してる野郎たちがいる、未来へつながる思い出作りを、ふるさとが揺れている星に乾杯を、あがらの街で忘れられない悲しみがあり、語り継がれる笑顔がある、暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してる野郎たちがいる、未来へつながる思い出作りを、ふるさとが揺れている星に乾杯を、暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を